ピノピノハッピーの始まりました。こちらは日常、仕事、最近の気になる話題について夫婦や一人で話したり、たまにゲストを招いてお話ししたりするチャンネルです。 YouTube、 各種ポッドキャストアプリ、スタンド FM で配信中です。毎回ご好評いただいているゲストを招いての対談企画、今回もやっていきたいと思います。ぜひ最後まで聞いていってくださいね。ドンミシー。本日のゲストはイラストレーターのゆいさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではまずはじめにゆいさんの簡単なプロフィールを私の方からご紹介いたします。ゆいさんは神奈川県出身で、現在も神奈川の湘南在住の方でございます。学校卒業後は保育園での栄養士や動物保護施設で働いていた中で、あることをきっかけに自分が本当にやりたいことをやろうと決意をされます。そして昔から大好きだった絵を描く仕事をやりたいと、2022年の5月からイラストレーターとしての活動を開始されます。自然と海が大好きとのことで、それがイラストにも反映されたように、心が緩むような優しい雰囲気が印象的なイラストレーターさんです。2022年11月には、池袋のカフェにて自身のイラスト展示イベントを開催予定とのことで、今後の活躍が楽しみな、今私がおすすめしたいイラストレーターさんでございます。ちなみに私は個人的には普段はゆいゆいと呼んでいるので、ここからはそう呼ばさせていただきますね。ということで、本日はゆいゆいのマイストーリーからイラストについて、そして今後やってみたいことなど、いろいろお話を聞いていきますので、ゆいゆいよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ということでですね、事前にゆいゆいにアンケートを取らさせていただいているので、それに基づいてですね、いろいろと掘り下げてお話聞いてみたいなと思うんですけれども、今日のこうインタビューにですね、ゆいゆいの飼っている猫ちゃんのシフォンちゃんも一緒に参加してますので、たまににゃーと聞こえるかもしれませんので、その時はシフォンちゃんにもちょっとねインタビューしたいと思います。はい、ということでまず最初に幼少期、アンケートを取らさせてもらったら、やっぱりそうなんだっていうところで、やっぱりずっと絵を描いていて、お母さんが驚いたっていう、驚いてたみたいっていうのと、あとやっぱなんかすごい物静かな子で、で弟さんがいるって、弟さんは逆にめちゃくちゃうるさかったみたいなのアンケートに書いてあるんだけど、これは絵を描いてたって何歳ぐらいから描いてたの？
もうそうですね、何歳だろう、
もうもう 2,3 歳ぐらいから描いてた感じだったのかな、じゃあ。
そうだね、多分、そうです。
何で、クレヨンとか鉛筆でなんか描いてたの？
その頃はもう鉛筆しかなくて、よく新聞の裏のチラシの
紙幣
をもう毎朝探して、それでは溜め込んで、そこに毎朝描いてましたね。
それって自分なりになんかこう絵を描こうと思ったきっかけって覚えてる？
もう本当に記憶がないですかね。本当にただただずっとそれの描いてたっていう感じで、きっかけがなかったですかね。
なるほど。それやっぱり自分の中ではこう毎日描くことっていうのはなんかこうどの遊びよりもすごいこう楽しいみたいな感覚だったのかな、やっぱ。
そうですね、ちっちゃい頃犬を飼ってて、その犬のキャラクターとか、そのポチっていうワンちゃんなんですけどワンちゃんの友達とかを自分で作ったりとか、自分のキャラクターを作ってそのポチと遊ぶとか、そういうちっちゃい絵を描くのがすごい好きで、その時の瞬間、一緒に何だろう、ドーナツを食べてるとか暮らしを描いてたような思いがあります。
なるほどね。で、その幼少期、保育園とか幼稚園時代からもそういった絵を描いてる中で、小学生になったらさらに習い事も実際始めたっていう風に書いてあるんだけれども、この絵画を習いに行ったきっかけっていうのは
何かあったの？そうですね、お母さんとお父さんが何か習い事を始めた、させたいっていう時に、ずっと絵を描いてるから絵画教室どうっていう風に言われて、 自分からではないんですけど、そういうふうに、そうは親に言われて習ってみたっていう感じですね。
それやっぱどう楽しかった、その絵画をレッスンっていうのは。
まあ、楽しいと思うと思うんですけど、絵画だと、そのテーマとかがやっぱり日によってあったりとか、あとはキャラクターを描くというよりは、その例えばリンゴを前に置いてみんなでリンゴを描くとか、人物を本当に描写というか、そのものを描くみたいな感じなので、
模写っていうか、あのデッサンというかちゃんとした感じのね。
だからなんか自分はそういうのよりは見る分には好きなんだけど、やっぱりキャラクターとかそういう可愛いのを描くのが好きだったので、なんかその自分でうまく描けたって思ったのに直されちゃったりとか、
なるほどなるほど、
そういうのがなんかちょっと違うなってずっと思って。
なるほどね。実際自分がやりたい絵のテイストがちょっとこう違ったって感じだよね。なるほど。でも小学校の時はその絵画とはまた別に、小学校のこうクラブ活動みたいなところで、野鳥クラブと漫画クラブに入ってそっちでも絵を描いていたって。この漫画クラブは逆に自由だったの？そういう意味では、
漫画クラブはやっぱりキャラクターとかピカチュウとか、そういうのを自由に描けたから自分に合ってるなと思って、なんかだから友達が私と同じクラブに入りたかったからと思って選んだのが美術クラブで、やっぱりそこで間違えてて、ゆいちゃん美術クラブだじゃないんだって言われて、その絵でも絵は絵でもちょっとやっぱり違うんだなって自分でも思いましたね。
なるほどなるほど。もっとこう柔らかくてもっと自由で、なんかそういう絵をいっぱい描きたかったけど、こう習い事っていう形になっちゃうと、こう型にはめられちゃうとなんかちょっと居心地がみたいな。
自由が好きで。
でさらにここでその習い事をきっかけを与えてくれた、お母さん、ご両親、絵が好きだから絵のレッスンどうって言ってくれたお母さんとお父さんが、とはいえ絵では食べていけないよみたいな雰囲気も、趣味にした方がいいよってことは、なんかこうちっちゃいながら親から感じてたっていうふうに書いてあったんだけど、
言われたりもしたのかなって。
その時は自分の中でもうあれだったの？こう、じゃあもう絵は、
そうだね、なんか趣味みたいな感じで割り切って、
趣味でもう仕事ってか絵描きさんになりたいっていうのは、もしかしたら最初の方はあったの？むしろじゃあそのちっちゃい小学
校。そうだね。でもなんか仕事するとも思ってなかった。
なるほどね。ただ純粋に絵が好きで描いてたけど、親から、絵は趣味にしなさいねっていうのをなんとなく言われて、なんとなく、そうだ、そういうものなんだっていうふうにこう理解、すんなり理解しちゃったみたいな。なるほどね。で、ここで小学生時代っていうのは、なんか結構こう学校の方でもこういじめとかもちょっと体験したっていうふうに書いてあって、で、ここでは、その一人の子にいじめられたから逆に男の子とばっか遊んでたって、こうアクティブな感じ、絵を描くのとまたすごい相反する。
遊んでたって言っても、でも普通におしゃべりとかしてたぐらいかな。
その一人の子っていうのはもうなんか無視をずっとされちゃった感じだったの
な。なんかクラスではちょっと強い感じだったから、あの女の友達にも喋んないでねみたいな感じでみんなをまとめてるような。
なるほどね。でも逆にそこでこうゆはそれにへこたれず、それでなんか登校拒否とかにはならないで、学校にはやっぱ行き続けたわけね。
すごい嫌だったけど、親にも心配かけたくなかったし、すごい我慢強いから。自分で言っちゃった。
耐えてたわけだ、小学生の時は。なるほどね。 そっかそっか。まあだからそういう意味では自分のその学校でちょっと嫌なことをこうちょっとこう払拭するというかリフレッシュする意味で漫画クラブの絵とか、あとはその動物との触れ合いみたいなのが自分の中では癒しだったって感じだったのかな、それは。
そうだね。
なるほどね。この時は結構なんか動物生き物を描くのが好きっていうふうに書いてあったけど、結構いろいろ描いてたの？
犬ウォッチも書いてたし、よくなんか昔お祭りでひよこのするお祭り、知ってる？ひよこ。
あああったね。あったあった。
それでその3頭が鶏になるまで育てて、
すごい。
その子たちとかを書いたりしてたかな。
家で鶏飼ってたの？
うるさかった
。あ、でもお父さんお母さんは OK だったわけね、そのいいよみたいな。
まさか鶏になると思ってなかったんだ
と。すごいね。なるほど。やっぱそういう、でもちっちゃい頃にそういうこう動物を育てる体験っていうのはね、すごく貴重な体験だったりもするよね。特に鶏ってね。なんか面白い。なるほどね。まあそういう小学生時代、まあ過ごしていく中で、まあ絵もね、そうやって漫画クラブ入ったりとか絵画習ってるから、さらに加速していくのかなと思ったら、アンケートに見ると中高はもう一切それじゃなくて、逆にソフトテニス部のテニス漬けみたいな感じになってたんだ。これはどういうきっかけでそのソフトテニスに？
それは、友達に誘われて、入ったのがきっかけで、本当は運動とかすごい嫌いだったんだけど、それもなんか誘われるとまあ断れなかったから、流れでずっとそのままやってきたかな。
なるほどね。でも365日ぐらい中学生の時はテニス漬けで、もうちょっとテニスが嫌いになっちゃうぐらい。それでその辛かったけどやめなかったっていうのは、なんかあれとちょっといじめの時のお話とちょっとリンクするのかなと思うんで、結構こう耐えるっていうことは結構強いというか。
耐えるのが強い。今はしないようにしてるけど。
その耐える癖っていうのはなんか、昔からなんかきっかけがあってそういう感じになっちゃったの？こう我慢っていうか。
元からそういう性格なのかな、どうなの？
なんか自分のことをこう言うよりも相手のことをの方を優先するみたいな。
ああ、そういうのはあるかもね。
ああ、なるほどね。自分の意思をこうしたいっていうのはあんまりこう強く言うタイプではなかったっていう感じか。
平穏に収まる。とにかく平和主義だから
。なるほどなるほど。誰かとなんかこう言い合うじゃないけど、喧嘩じゃないけど意見が違うみたいなことでこうバトルするわけじゃないけど、なんかそういうのはなるべくしたくないみたいな。なるほどね。そっかそっか。でもテニスがこう嫌いになったんだけど、中学の時にね、この時は絵とかは描いてなかったの？
もう描ける余裕はなかったのかな。
ああ、部活は結構忙しくて、学校。で、その時は描きたいっていうのも、ちょっとそういう時にはあんまり思いとしては出てこなかった感じだったのかな、その当時は。
でもちょっと描いてたのかな。なんかもやもやしてた時があって、これだけ記憶に残ってるんだけど、これはカットしていいんだけど、なんかよく真剣ゼミとかで、なんか貯めるとプレゼントとかもらえる
の、
それでなんだろう、色鉛筆とかクレヨンとか、いろんな絵の具とかが揃ってるセットがあって、それを頑張って貯めてゲットしたんだけど、なんとなくモヤモヤしてた時にそれをもう投げつけ、壁に投げつけたっていう記憶があるから、葛藤はあったのかもしれない。
なるほどね。唯一そのゆいゆいがいつも抑え込んでるゆいゆいがその時ばかりは みたいな。これはカットせずにお送りしたいと思います。
やだ。
いいじゃん。あ、なるほどね。そういう時があったんだ。こう感情をやっぱりなんかちげえみたいな、なんか辛いみたいな。なるほどね。でも実際は、それはその部屋の中だけって感じ。その
うわー。あ、そうね。すごい記憶にあるぐらいだから、あ、投げちゃって、あれ、いや、ごめんなさいみたいな。あれ大事にしてたのに我に返って。
あ、でもそれはその1回だけなんだ、その感情をわってこう出したのは。
それが記憶に、残ってるから。
なるほどね。
うん
うんうん、そうかそうか。そんな、まあ、ザ思春期って感じだね。こんなそのもやもやして
もやもや
なるほどなるほど。じゃあそういうもやもやして一瞬感情をね外に出しながらも、もうテニスも嫌いって絵も描いてない、そういう中学生時代だけど、高校生になるとまたまさかのねテニスをやるっていうね、これはどうしてまたテニスを選んだの、ソフトテニス。
あ、高校が私立で必ず部活をやらないといけなかったんだけど、自分ができることって何にもないなって思ってて、じゃあテニスでもやるかみたいな。
嫌だったけど意外と M 気質な。
そんなことない、いじめる方が好き。
でもこの高校の時はそれこそそのテニス以外だったら、その絵とかの美術部とかそういう漫画クラブとかそういうのはなかったの？
あったのかな、あったかもしれないけど、なんとなくテニスを選んだ。でも なんだろう、続けることが大事みたいなのもね、よく言われるからね、昔の人とか。
あ、なるほどね。じゃあ昔、3年間、中学生3年間頑張ってたテニスをやってみようみたいな、修行僧のようなね、なんか
結構そういう感じかも。
結構その耐えるとか、こうなんかこうそのね、その自分を鍛えるみたいな、なんかそういうのが本質的になんかどっかあるのかしらっていう感じだよね。
ありそう。
でもこの時はテニスは好きだっていう風に。
本当に、中学が高知がつくぐらい強豪みたいな感じで、テニス部自体も人数が多いから、A と B に分かれて、上手い人たちは A でやってて、試合も出るみたいな感じで、そこで友達がもう A のチームだったから、自分もなんとなく A がいいなと思って、本当 A と B の間ぐらいをいつも
でもすごいね、
やってて、それが結構辛かった理由で、高校行ったらテニス部が全然人数少なくて、先輩たちもすごい優しい人たち。
ああ、なるほどね。
で、それですごい好きになったかな。
じゃあ純粋になんか本当にソフトテニスをこう楽しむ時間になったって感じで、部活はその中学の時はなんかもう修行のような、もう鍛えるアスリートのような感じだったのが、高校の部活テニスはなんか純粋にみんなで和気あいあいと、
コーチは、あ、先生は厳しかったけど、まあ中学校よりは全然。
なるほどね。最初は厳しかったから、楽勝じゃんみたいな。
いや、仲間が多分周りの人が、まあ自分に合ってた気がするね。
あ、なるほどね。そういう意味ではこう高校生活っていうのは、まあ部活も楽しみながら、まあ友達との映画行ったりとか、なんかそういう意味ではすごい高校時代楽しかったこう雰囲気を、感じるんだけど、学生時代でじゃあ一番楽しかったのは高校って感じかな。
ただね、高校が一番楽しかったね。
なるほどね。逆にこの時っていうのはまたそのこの時も絵は描いてなかったの？
この時もそうだね、結構365日ぐらいやっぱり。
あ、部活だったんだ。
うん。
じゃあ絵はこの中高時代っていうのは絵を描きたいっていうことさえもあんまりちょっと意識はなかった感じだったのかな。
もうそこからは一つのことに集中しちゃうとあんまりできないタイプだったから本当にテニスに打ち込んでたかな。
うん、なるほどね。
うんうんうん
う
ん、
そっかそっか。でその学生時代、まあそのね、ソフトテニス部中高とこう、ね、打ち込んでいた中で、まあ、進路とかね、今後の進路みたいなことを考えていくのが次の段階だと思うんだけれども、次その短大の方に、まあ、行ったということで、しかもこの食物栄養科の短大に、まあ、行きましたと書いてあるんだけども、これってなんでそこを選んだの、その食物栄養科っていう。
最初は保育士とか子供が好きだったから、うん、保育士いいなと思ってたけど、でもやっぱりやりたいのが本当になくて、うんうんうん、人と喋るのも苦手だったから、うん、どうしようどうしようってずっとずっと悩んでたら、担任の先生が栄養士で保育園の栄養士になればいいじゃんって言われて、自分もまあ運動もしてたし、
うん、
健康とかもいいなと思ってて、
うんうんうん、
栄養士を目指しました。
なるほど。そこからその食物栄養科っていうかね、そこに行ったわけで、うんうん、なるほどね。短大時代っていうのはどういう感じだったの、自分は。
やっぱりずっとスポーツをやってたから、うん、いきなりスポーツをやめちゃうと、
うん、
なんとなく楽しさがなくなるような感じがしたし、短大なので授業も詰め詰めだったから、うんうん、もう学校と今度バイト、
うんうん、
でバイトもその時が、まあ、初めて、ほぼ初めてだったから、
うん、
もうどっちにも苦しむみたいな感じで、
あ、なんかある意味その中学時代のその365日テニス漬けじゃとはまた違うなんか苦しみがまたここで
苦しんで生きてるみたいな。
なんか M なんだろうね。なんかこう辛い、あるなんかこうあえてあえて自分のこう鍛えている
ような。そうなのかな。
いるような。
考えたことなかったけど。
なるほどね。
うん、
まず、まあ、でも自分がやりたいことを栄養士を目指してその短大実際入ったけど、うん、まあテニス、うん、その高校時代とはまた打って変わった環境で、うん、まあそこでもなんか自分の中でこうちょっとこう耐えるとか。我慢するっていう感覚はどっかあれながら頑張っていったわけだ。で実際その社会人になったらやっぱその保育園のね、まあ、栄養士実際になって、うん、まあ、社会人スタートさしていくっていう部分なんだけど、うん、ここではやはり毎日泣いていたっていうってあるんだけど、ここでもまでまたなんか生えていた。
まあ、そ、家をね、親も家を出なさいっていう感じのタイプで、うん、両親も家を出てるので、
うん、
なんとなく自分も出なさいよっていう雰囲気があって、うん、一人暮らしを始めて、それが一人っていうのが寂しくて、あと仕事も結構厳しくて、
うん、
毎日泣いて、うん、金縛りも
。もうかなりじゃあ、もう追い込まれてるような。なるほどね。その仕事内容がきついとかっていうよりかは、なんかこう、環境とかそういう感じなのかな、辛かったっていうのは。
仕事内容が厳しかったかな。先輩もそうだね、厳しかった。
あ、人間関係。そっかそっか。だけどまあ唯一その子供のね、保育園の子供たちからはまあ癒しと元気はまあこうもらえてたみたいね。
美味しかったよとか、うん、なんか絵を描いてくれたりとか、
うん、
何年かしてリーダーみたいになった時に、
うんうん、
赤ちゃんにご飯をあげたりとか、子供たちとご飯を食べる時間をくれたりとか、園長先生が作ってくれたりとかして、うんうん、すごい自分の癒しに なったかな。
なるほどね。実際その最初の保育園の栄養士さん、まあ、最初つらかったってところで、まあ、転職もしたりとか、まあ、その時に一回なんかヨーロッパの方に一回こう旅をしたい まあ、一回なんか実家に戻って、お仕事辞めて帰った時に、なんか自分がやりたい、死ぬまでになんかやりたいことみたいな。
もうなんか人生が3年働いてもう無理だと思って、
うん、
もう死んでもいいやと思って、じゃあ死ぬ前に何しようかなって考えた時に、ヨーロッパに行きたいなと思って、
う
んうん、2週間。バックパッ
カー、本当にバックパッカーっていうのは本当にまあ荷物そんな軽く状態で、ホテルを転々とした感じ。一人で？
そう、最初着いたの一人だったんだけど、なんか日本人の人がいて、なんか荷物がその日届かなくて次の日になるってなって、で、もうどうしようってわかんないから、そしたら日本人の男の人がいて、その人もなんか一人旅で、でその人にずっと助けてもらって、から帰るまで一緒にいてあげるから、
めっちゃ優しい
だから、そうホテルとかもお金出してくれたりとかして、全然私のお金じゃ足りなかっただけど、その人がいてよかった
なんと素敵な、でもそもそもなんでヨーロッパに行きたいと思ったの？
もともとヨーロッパの雑貨とかも好きだったし、絵画が好きで、ゴッホとかが好きだったので、もうオランダはゴッホの博物館、美術館とか、フランスはルーブル美術館とかがあったから、そこを見に行きたいなって思ったかな。
ああ、それが、そういうのがあって、じゃあヨーロッパに死ぬ前に、ヨーロッパに行ってみようみたいな。なるほどね。実際そのゴッホ、今出てきたけど、自分がゴッホの絵が好きな、まあ、理由とかなって、なんかわかる自分の感覚な。ここがやっぱ彼の、
結構昔から青が好き、色の青色が好きで、美術の作品とかもネイビーの色とかを使ってたことが多くて、宇宙の絵とか恐竜の絵とかを描いてたから、その色も色の使い方も好きだし、普通ね、例えばリンゴを描いたらちゃんとした丸いリンゴを描くと思うんだけど、なんかゴッホってそのものじゃないような、なんだろう、本当はそういう感じじゃないけど、形が独特的な独自の形だったりとかして、ちょっと好きになって、それからその人の人生観とかを調べていくと、まあ、ひまわりとかもすごいいい作品で、私が絵画教室習ってた時にすごいひまわりを描くことがあって、課題テーマがあってひまわりを描いてて、すっごい自分の中でめちゃくちゃできたみたいなだったのに、なんか先生から一からやり直しって言われちゃって、うわーってそれがすごい辛かったっていうのがあったんだけど、でもゴッホのひまわりとかを見て、なんだろう、そのいびつな感じ、でもすごいこんなに素敵じゃんっていう風に感じて、そういう魅力があって好きなのかなって思いました
。なんかこう励まされたというか、あ、こういう絵でもいいんじゃんってこう確信を得られたみたいな決まったデッサンのやり方の絵が一番いいわけじゃなくて、ゴッホのようにこう自由にね描いてる色だったりデザインとかも、あ、こういう絵だってやっぱりそれでいいんだって、なんかこう再確認できたきっかけみたいなのが彼の絵だったっていう。なるほどね。じゃあ結構でもこのヨーロッパに行ったのはすごくちょっとある意味一つの分岐点には、
ちっちゃいことで悩んでたなとか思って、自分はちっちゃいことで悩んでたなっていうのを感じて、また生きようって
なるほどねこの時ってそのゴッホの絵とかにこう実際美術展とか行ってくれて、なんか自分の中でももう一回やってみようっていう熱はその時にはまだなかった感じだったの？
ああ、自分はまだそういう自信はついてなくて、生きようって思ったのが精一杯だったかな。
ああ、なるほどね でも実際ヨーロッパに行ったことで、うんうん、まあ、すごくもう一回自分頑張ってみようみたいな、人生頑張ってみようって思えたってことなんだね。で実際そこ日本にまた戻ったら、もう一回偉いよね、また保育栄養士をまたそこからリベンジやった。その後は、まあ、あの動物保護施設の方にも働いたりっていう形で、もう一回こうね人生をやり直すみたいな感じなんだけども、で今あのその湘南の方に住んでるんだけど、保護猫のシホンちゃん、猫ちゃんと一緒に暮らしてるっていうことなんだけど、そのシホンちゃんって動物保護施設、働いてた施設の中で出会った猫ちゃんだったの？
シホンちゃんは前に飼ってたあのポチっていうワンちゃんが通ってた動物病院で猫の里親を募集してて、その時に出会った子ですかね、
うんうん、なるほどね、うんうん、やっぱシホンちゃんとこう暮らし始めたことによって自分の生活っていうのはなんかちょっと変わってったりした？
ああ、もう一人暮らしできるようになったっていう
やっぱシホンちゃんが、まあ、お世話もしなきゃいけないしね、いろいろ頑張らなきゃみたいな、
うん、寂しくなくなったかな、
うん、ああ、なるほどね、まあ、その中でいろいろね、あの保育園やったりとか、実際そのあの動物保護施設、やっぱ動物がまあ好きだからだと思うんだけど、まあ、働いてた中で、まあ、それでもまだこの時っていうのはまだ絵っていうのは触れてなかったと思うんだけど、うんうん、ここからが結構そのターニングポイント、まあ、ゆいがイラストレーターとしてやろうと思ったきっかけの部分、ここから話して聞いてみようかなと思うんだけど、うんうん、それが実は去年の9月に、あのお父様があのがんになってしまったって、そこで、まあ、自分が命の時間について、まあ、考え直したっていうことだったんだけど、これは大きな自分の中では結構分岐点になった感じなのかな、
うん、友達と絵を描いた時に、うん、その友達に、え、すごい上手だね、 LINE スタンプ作ったらとか言われてたことがちょびっとあって、うん、でも自覚が全然なくて、うん、その時は、はいはい、それでずっとそれ過ぎ去っていったんだけど、うん、友達がだんだん絵画の絵師さんとか漫画家さんとかの友達ができてきて、うん、すごい可愛い絵を描けて、うん、いいなとか可愛いなとか純粋に応援したりしてて、うんうん、その時にまあ父の偽証がんが発覚して、うん、その時に自分が好きなことってなんだろうってずっと考えて、うんうん、結構長い間考えたんだけど、うん、やっぱりずっと絵を描いてたなと思って、うん、母にもあの私ってどういうのが小さい頃好きだったのかっていうのを聞いてみたら、やっぱりずっと絵を描いてたよって言って、うん、出たりとか、ちょっとずつ再確認をしながら、あの時も絵が上手だなって言われたなとか、うんうん、夢中になってたのとかを一つずつ自分の記憶をたどっていって、うん、じゃあそこで絵しかないなっていう
お、
うん、心を決めたっていう感じですかね。
なるほどね。もう学生時代はね、あえて辛いことに身を投じ、う
ん、本当になんか無駄な時間
いやいやいや、それはない。でもそうやったからこそ、うん、ちょっと忘れてしまってたけど、うん、でも蓋を開けたらやっぱり自分絵好きだったなって、うん、しかもそういうね出会い、うん、人との出会いでいい意味で刺激をもらって、うん、こう呼び起こ覚ましたとか目を覚まさせてくれたみたいなきっかけだったのかな、うんうんうん、お父さんだったりお友達のきっかけで、
うんうんうん、本当に、なるほどね、友達に感謝してる
ねえ、うん、実際今さ自分が、その2022年の5月から、まあ、そのイラストレーター、うんうん、まあ、始めようということで今ねあのスタートしてると思うんだけども、うんうん、実際自分が絵を描くとき、うんうん、どういう絵をこう意識して描いてたりとか、自分はどういう絵が描くのが得意なのかなって、こう客観的に自分を見たときに、
うんうん、柔らかい感じ、
うんうん、確かに癒し系の絵 なんか大切にしてることある？自分の絵をその描くときに、うん、この辺は自分は絵を描くときこういうことを意識してるよとか。
もう意識が何もない感じで。
ああ、なるほどね。いい意味で無、だから瞑想状態じゃないけどなんかこう無になれるのか。
そうそうそう。それでなんかふと作品ができたときに、うわー可愛いって自分で、うん、なんか無性に、みんなそう、みんなね謙虚だからそういうこと言わないんだけど、自分はわ可愛いって思ってもうずっと眺めて
なるほどね。
昔から
でもそれは今学生時代にはなかった感覚かな。なんかその小学生とかその絵画教室やってた時とは違う、その純粋に絵を無性、うん、無になって描いて、
うん、
出来上がった作品がわみたいな、うん、みたいな。なるほどね。そうする意味では今なんかその精神的に一番こう幸せだっていうふうに書いてあるけど、まさにその今の絵を描きながら自由に描いてるのはすごく心が豊かになってる感覚はする？
うん、なんか出来上がった時の喜びがすごいあるかな。
なるほどね。実際今ってそのイラストレーターとしてどういうサービスっていうかさ、どういうことをやってたりするの？
似顔絵とかをオーダーとか、うんうん、あとはお仕事に使うイラストとかを、うん、
差し絵みたいな、
うん、お仕事もらって、そこで、うん、結構自分はテーマをもらった方が絵が進むっていう、最近思ったんだけど、
はいはいはいはい、こういうテーマの絵を描いてくださいって言われたら結構スムーズに、なるほどね。なるほどなるほど。で実際に個人の人とか家族とかのこうイラストを描いたりとか、うんうん、あとは実際にそのホームページに使う挿絵だったり、
うんうん、
なんかそういうのに実際今本当にイラストレーターとしてもう活動始まったって感じだよね。
うん、細く長くやっていきたい。
いいよね。でも自分が本当にやりたいことをやり始めた、うん、なんか変わった自分の中で、
なんだろう、物欲とかがなくなったのかな、
うん、あ、なるほどね。
分かんない、ちょっと待って、そんなことじゃないよね。
いや、いいことだと思う。だからまあそういうストレス発散を買い物だったけど、そういうのがなくなったってことだよね。ストレスがいい意味で、
うんうん、結構趣味とかをいろいろすごい探してて、私はね、
うんうん、
あ、救急車になっちゃった。
あ、大丈夫よ。
いろんなことをやったんだよね。ヨガとかスケボーとか、
うんうん、
マラソンとか、いろんな趣味をずっと探してたんだけど、なかなか続かなくて、
うん、
でも絵を描き始めてからなんか趣味を探そうとかは思わなくなったし、
うん、
やっぱりそれが趣味だから、自分探しとかそういうのが自分を、
なるほど、ね、
うん、成長させなきゃっていう気持ちはなくなったかな。
お、
絵はね、うまくもっとなりたいっていうのはあるけど、他の面とかね、自分、うん、こんな自分でもまあ受け入れようとか思えるようになったかな。
お、それって結構大事なことだよね。じゃあやっぱ絵をだから、いろいろやった、いろいろこうね経験してたから、また絵の価値を今すごい自分の中でさらにこう感じられてるっていうのもきっとあるよね。いろいろや、いろいろ耐えて修行僧のように頑張ってきたからこそ、今やってる絵がすごくまたこう充実を感じられるっていうね、なんかそんな感じもなんかするのかなと思うんだけれども、
うん、
今それで実際そのイラストレーター始まって、
はい、
実際にね、こうやってお客さんからオーダー受けてイラスト描いたりっていうのも始まってると思うんだけど、
うん、
一つなんか大きなイベントやろうっていうことで、この2022年の11月にカフェで自身の絵の展示イベント開催ということで、すごいよね。
うん、すごい嬉しいです。夢の一つだったので。
これきっかけは何かあったの？
きっかけはやっぱり友達の絵師さんが紹介してくれて、 その絵師さんもそこで個展をさせていただいたということで、流れで私も紹介をしてもらって、うん、今回出させてもらったことに。
なるほどね、はい、その絵師さんっていうのが塩谷さあやちゃん、ね、一回私のこのインタビューにもねゲストで来ていただいたイラストレーターのねクリエイターのさあやちゃんがまあきっかけをくれて、今度その彼女がゆゆゆのサポートとかもうプロデュースとしてそのイベントに携わってくれてるっていうこと で実際それがいつかっていうと11月の3日の木曜日から27日の日曜日まで、池袋のロケットカフェというところで、まあ、ゆゆゆの絵が実際のこうリアルの絵がこう展示されているっていうね、まあ、そういうイベントなんだよね、
はい、
でこれはカフェなのでカフェなんだけども事前予約がなんか必要みたいなので、うん、ゆゆの絵をね見に行こうっていう方はですね池袋 の, そのロケットカフェのところで予約をしてから行ってくださいという感じなので、あとで概要欄の方にもねその池袋のロケットカフェの UR は載せておこうかなと思うので、ご興味ある方はねぜひぜひちょっとゆゆのねリアルな可愛らしい心が緩む絵をね見てもらいたいなと思うんだけど、これ実際展示だけじゃなくて購入もできたりはするのかな。
あ、購入もはいできます。
おー、なのでぜひぜひ皆さん行っていただけたらなと思うんだけれども、はい、まあ実際そういう夢をね今一つ叶えて、さらに、まあ、今後ね自分がこのイラストレーターとしてこういうことやっていきたいというのはきっと書けば書くほど多分いろいろね夢っていうのはこう膨らんでいってるんじゃないかなと思うんだけど、うん、なんかある自分の中で今後こういうことをイラストレーターとしてやってみたいみたいな、
うーん、オーガニックのお菓子とかにちょっと挿絵があったら可愛いなとか、うん、の素朴な感じの商品に自分のちょっと素朴な絵を一緒に載せたらまた、うん、なんだろう、美味しさが美味しさがなんだろう
伝わるお手伝いみたいな、
お手伝いができるかなって
なるほどね、結構自然のものとかも好きだもんね、こうオーガニック、サスティナブルというかね、やっぱなんかその自然とか動物とか、うん、そういうテーマの絵とかもかやっぱ描いていきたいみたいなのあるのかな。あとは海とか、
あ、海とか、そうだね、自然に馴染むような絵が描きたいっていう、
うん実際ね今YouTube の方でゆゆのねイラストもちょっとこうピックアップして見せていこうかなと思うんだけど、本当に柔らかくてこう可愛らしくて、本当にその心がこうゆるっとほっとするようななんかイラストだから、なんかやっぱそういうテイストのねそのお菓子だったりとか商品になんかまあ、いい意味でこう癒しを添えるみたいな、可愛らしさを添えるっていう意味ではすごくゆゆのイラストはいいなって私もね、
ありがとうございますよ
だから本当でも純粋にやっぱ楽しんでるから、やっぱそこもすごく見ててね、なんかこう耐えてたゆゆゆから純粋にこう自分を人生を楽しんで、それが絵がね本当仕事になって、でいろんな人のお役にというかね、いろんな人をハッピーにさせていくっていうのはすごくなんか今後もねなんか良くなっていくんだろうなっていうなんか改めて感じるんだけれども、最後にねだんだん時間もちょっと近づいてきたので、まあ、ちょっと振り返りって意味ではないけれども、まあ、今後やっていきたいところっていうところでもう一個あって、なんか YouTube、
はい、
さ今日今一緒にいる保護猫シフォンちゃんの YouTube もちょっとこう始めようかなっていう、それはなんかこうそれもある意味それこそそれは趣味って感じ。
そうだね、それもやっぱり動物が好きだし、保護猫とか保護犬ちゃんの魅力とかいっぱいあるから、犬種があるワンちゃんはもうもちろんすっごい可愛いっていうのは分かってるけど、雑種の猫ちゃん、雑種のワンちゃんとかですごい魅力的なので、そういうのもお伝えしたいっていうのとかですかね。
ああやっぱなるほど、じゃあやっぱその自分の絵だけじゃなくて、そのやっぱ動物もすごい好きだからその動物たちに何か役に立てる自分になりたいっていう部分もこう改めて出てきたって感じなのかな。なるほどねでもいいね、本当にやりたいことをじゃあ今は本当にいろいろね、素直にできないとか思わずに、素直にこうやれてる感じは今するよね。
うん、本当だね、我慢とかしないで、 思いついたものを、何にも計画は立ててないけど、とりあえず手をつけることからやっていって、うん、形にしていこうかなって思ってます。
なるほどということで、もう改めてあっという間にもう時間が来ちゃいましたけれども、今ねこうマイストーリーからいろいろ人生をね改めてこう振り返ってみて、今日はゆゆどうだったでしょうか、なんか自分的には
うまく喋れなかった
そんなことないよ、
楽しかったです。ピノちゃん、
いいえ、振り返ることで、ね、なんか気づいたこととかあったりした、なんか自分の中で、
もっと自由に生きようって思いました。
改めてね、
はい、
いいですね。まあそういうね、今後ね多分ゆいゆいがより自由に輝いていくと思いますので、まあ、ゆいゆいのねその概要欄の方には SNS、Twitter と、まあ、Instagram だったり、あとそのゆいゆいのイラストをねちょっと見てみたいとか、ちょっとお願いしてみたいという方はですね、その辺の SNS から直接 DM 送ったりとか、あとはそういう、まあ、リンクというか一覧になってるURL もあるので、そちらもねリンク貼りたいと思いますので、ぜひぜひ皆様ゆいゆいの、ね、イラストチェックしてみてください。ということで、本日のゲストはイラストレーターのゆいゆいでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで本日のピノピノハッピーのは以上です。またね、バイバーイ。
バイバーイ。
ピノピノハッピーピーナー、ピノピノハッピーナー、チュー。また見てね、バイバーイ。